78.0. FM 那覇一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は那覇市立若狭図書館から中ほど彩子さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい。那覇市立図書館、またいろいろとね、新しく本も入ってきたようなので、はい、若狭図書館、まずは一般書、どんな本が入ってきたのでしょうか。
はい、一般書でまず新しく入った本から紹介したいんですが、まず図解、疲れない体を作る本ということで、斉藤隆さんが書かれた本です。
疲れない体ですか。
はい、疲れない体、は
い、欲しい、
はい、これがこう表にあるとすごくパッと取られます、
はい
はい。でこの斉藤隆さん、このその有名な方で知られている方、知ってる方も多いと思うんですが、うん、この方が実は人より疲れやすいと、自分が、でその自分が忙しくしている中、どうやったら疲れない体になるかということをあれこれ試して、こういうことをしていますという紹介されている本なんです。
うーん、
はい、ですか。で、内容なんですけども、まず疲れない体って、はい、まあ、体操の方法だったり、肩甲骨をほぐすと体がと心が回復するよといった、そういったの体のほぐし方とか、疲れない体から始まって、はい、それから環境を作る、例えば仕事はこう流れ化してしまうとか、うん、か感性の法則、例えばエイトやってしまってこうそのまま勢いで仕事しちゃうとか、うん、環境を作る、あと習慣も一生懸命働いて気持ちよく休むとか、うん、であとは人間関係ももちろん疲れる一因なので、あまり多くの人と会わないとか、うん、むやみにつながらないとか、はいはい、SNS よりも、まあ、読書したりとか、はい、ちょっとそういう疲れないから、あとは疲れない心ですね、心、ストレスに強い心を養うとか、そういった体から心まで、ちょっと疲れにくい体をこういうふうに作っていますという本を図解で分かりやすく書かれています。
うーん、働く大人たちにも必要かなと思いますよね。
はい、ぜひ必要だと思います。
斉藤先生が、まあ、ご自分で実践して、はいはい、これは僕良かったよっていうことを紹介してくれてるんですね。
はい、僕良くてこれを続けていますよということが紹介されています。
中をこうちょっとペラペラってめくったら、はい、沖縄のシークワーサーを毎日飲んでますっていうのが
あって、はい、ありました、はい、沖縄県産 100% のシークワーサーを飲んでいると、いろいろなビタミン C を試したそうですけど、どうもこれが一番僕に合うんだということで紹介されています。
はい、なんか県民としては嬉しいですけれど
嬉しいですね。沖縄っていう文字がパッと見えて、あ、沖縄って思いました私
は。い、はい、私もじゃあちょっとシークワーサー頑張ってみようかな、は
い、私も飲んでみようかなと思いました
ビタミン C、
はい。
一般書新しく入ってきています。斉藤隆先生の図解、疲れない体を作る本です。
はい、
もう一冊はどんな本でしょうか。
はい、これはかわいいパーティースタイリングブックという、外国から出た本が、翻訳されて、出ている本です。この本ではアメリカで人気のパーティーのアイデアブック、ウェディングとかお誕生日会、もうあらゆるお祝いを演出するアレンジがいっぱい入っています。でこの計画から食べ物、飾り付けとかゲームとか、いろんなアイデアがあって、であと写真がとてもカラフルなので、うん、実際パーティーはしないけれども、これを見てるだけでなんかパーティーをしたようなちょっとカラフルな楽しい気分になるなという一冊です。これから、
ね、
うん、ハロウィンとかクリスマスとかいろいろ予定している方にもぜひ見ていただきたいなという本です。
いや、なんかちょっと憧れますよね、こういうこう
実はホームパーティーとかね、
そうそうそう、きらめきの中で、う
ん、はい、かわいいのいいなと思います、
は
い。
これ全部はできないけれども、お花ぐらいならちょっとできそうとか、
ああ、そうですね、お花とか、あとクッキーのちょっとデコレーションとか、そういったちょこっとしたところだけは真似て、はい、ちょっとそういう気分になってもいいんじゃないかなと思います
ね、
はい。
皆さんの特別な一日を、こういう演出もあるんじゃないですか、はい、ということですので、はい、参考になさってください、
はい。
かわいいパーティースタイリングブックという本が入ってきています。児童書にも新しく本が入ってきてるんですが、どんな本でしょうか。
はい、絵本なんですけど、1冊目はお猿のコウスケ君という武田美穂さんという、とても子どもにも人気の絵本作家さんなんですけれども、はい、内容がですね、女の子の真央ちゃんに弟がいて、名前はコウスケ君です。とってもいたずらなコウスケ君は、いろいろお姉ちゃんの後ろをついてきて、お姉ちゃんはとってももう煩わしいんです、実はここでもう打ち値する人もいるかと思うんですが、でお祭り会場にもお友達と約束したのについてきちゃって、
はい、
それでもうろうろちょろちょろして迷子になるよって怒っても、ふざけているのでもうカチンときて、手を離しちゃったら、まあ、人混みに紛れていなくなっちゃうんです。それでわーっと不安になったけれどっていう 話です。最後まで行った方がいいんですかね。
お猿のコースケってあったので、はい、お猿さんのお話なのかなと思ったんですが、
は
い、お姉ちゃんと弟くんのお話ですね、
はい、お姉ちゃんと弟くんのお話です。これはもうお姉ちゃんと弟っていうところはもう必ず経験したあのお話だと思います。
うちもそうなんですよ、構成が、
はい、はい、私もそうです、構成が
そうだ、うちの弟もそうだったと思いながらちょっとね、はい、拝見しましたが、
はい、で弟さんはあ、お姉ちゃんってこうなんだったんだって思いながら呼ぶんじゃないかなと思います。
そう思って読んで
そうそう、私もお姉ちゃんだったのでそうだよ、お前らそうだったんだよと思ってほしいと思います。
弟から弟の言い分がありそうですけれどもお姉ちゃんはお姉ちゃんの言い分があるなっていう感じですが、
はい、あります。
はい、あのちょっと打ち当たりしながら、
はい、
お猿のコウスケという絵本が入ってきてます。続いては、
はい、自然と生き物の値段と児童書です、うん、こちらは、社会が見える値段の話というシリーズのこれは第1巻です、はい、で今回は、自然と生き物です。動物にはたくさん動物がいるけど、うん、いくらなんだろうとか、最近話題のパンダは高いのかなとか、あと食べてるお米とか育てている野菜とか田んぼ畑の値段、うん、いろんな身の回りの値段が書かれていて、それをもとに、日本と世界の社会とか経済とかを学べる本ということになっています、う
ん、まあ、確かに例えば、ね、今台風とか沖縄よく来ますけど、はい、あの台風被害何億円とかって出て、ね、はいはい、これってどんなして計算してるのって思うんですけど、
はい、で中にちょっと触れますけど、最初のページでキリンは1頭4000万円、ライオンが45万、
110の王
が実はこんなに安いという、これがなぜなのかというと、実はライオンは繁殖しやすいので、うん、比較的値段が安くなるんだとか、はい、あと絶滅危惧種だと交配も難しいので、やっぱりちょっと高くなったり、
そうですね、
はい、でパンダはプライスレスで買えませんね。
どういうことですか、はい、プライスレス、
はい、パンダは売らずに中国から友好の証でレンタルされます。
そうなんですね、
はいはい、
コアラが0円、
コアは0円、オーストラリアから無料でもらったそうです、はい、でも餌代は年間2100万円します。
うわ、結構しますね、
はい、すごいです。あとこういった直接の動物の値段からそうですね、あとはどこでしたっけ、あとさっき言ったあの農作物被害とかですけど、うんうん、鹿にやられる農作物被害が年間65億とか、あとアライグマによる被害が3億3400万とか、
アライグマ、
アライグマ、かわいいアライグマはやっちゃうんです、
はい、やらかしてくれてるんですね、
やらかしてくれてますね、はい、あとミツバチとかが働いている賃金は年間にするとだいたい3000億ぐらいとか、
すごい、なんか国家予算で出てくるような数字ですよ、
ね、はい、数字です、はい、実はこういったこれをお金に換算するといくらかというのがいろいろ書かれていて、あ、まあ、実際と思うのから、そうなんだとか、うん、こういう社会の仕組みまでちょっと学べるような一冊になってて、これ親子で読むといいなと思いました。
面白いですね、その値段っていうのはちょっと考えたことなかったので、はい、この切り口はすごいですね、
はいはいはい、切り口面白いと思って、で今回1巻で自然と生き物ですけど、うん、この2巻3巻とあの命と福祉とか暮らしと教育、あと戦争と安全の値段とか、いろいろこう値段から社会を見ていくというシリーズなので、うん、ぜひこれも親子で見てほしいなと思います。
ミサイル一発、
はい、
何千万とか何百万とか、
はい、あれで何人が助かるんだろうとか、
本当ですね、はい、割に合わないななるほど、
はいはい、
こういう見方もあるんだなってことですね、
はい、そうです、
大人が読んでも、
うん、へーって感じですね、そうですね、大人が読んでも、はい、あの考えるきっかけとして読みやすい、うん、また児童書は読みやすいのできっかけに読んでもいいなと思います、う
ん、
ま
あ、これぜひ詳しく読んでみたいなと思いました、はい、児童書で自然と生き物の値段という本が入ってきてます、
はい、
そして若さ図書館では視聴覚資料も豊富にあるんですけれども、まずは DVD から、
はいはい、ご存知の方も多いと思うんですが、ハドソン川の奇跡、これは極寒のニューヨークの上空であの航空機が襲ったあのエンジン停止事故、うん、でこの機長のサリーですね、トム・ハンクスが主演ですけれども、この機長が飛行不能となった機体をハドソン川へ不時着させて155人の命を救って一躍有名になった、
うん、
がその後この決断に思わぬ疑惑がかけられることになりますという、実際の航空事故の実際でしたよ、ね、うん、実際にあった航空機事故をもとに作った衝撃の実話の映画です、
はい、
監督がクリント・イーストウッド、主演がトム・ハンクスです。
監督もね、はい、主役も、はい、もう超一流という感じで、
はい、
すごいですよね、このタッグは、はい、ぜひご覧ください、はい、DVD ハドソン川の奇跡が入ってきています。そして CD は、これ注目のアーティストなんですけれども、
ペンタトニックス、ペンタトニックス、はい、という、このアカペラの5人組、はいはい、の CD です、はい、実はこれ私あまり知らなかったんですけど、すごいと聞きました。
そうなんですよ、はい、最初出てきた時になんて人たちが出てきたんだろうって本当にびっくりしましたけれども。
そうなんですね、
アカペラだったんだっていう、
はい、はい、そうです、はい、今図書館でも人気でなかなか借りられないんですけど、ぜひ隙間を縫って一度聞いてみたいなと思っています。
はい、軽快な曲からバラードまで様々にアカペラで聴かせてくれるということです。ペンタトニックスの CD 入ってきてます、はい。そして郷土資料、郷土書の新着があるんですね。
はい、はい、郷土沖縄の本から、一冊紹介したいのが、移住者のための沖縄仕事ナビという本です。
はい
はい、で皆さん沖縄へ移住っていうと南国の島の豊かな自然に囲まれてのんびり暮らすというイメージがまずあると思います。で実際北部とかに行くと移住してきてカフェやってますとか、海のそばで暮らしてますとかいう話もよくテレビとかで見ると思います。でそういったイメージが真っ先に思い浮かぶと思うんですが、じゃあ実際県外の人が沖縄に移住しようとなると気になるのはやっぱ仕事だと思います。定年してのんびりという人でなければ、はい、で沖縄というとやっぱり低い賃金に高い失業率で仕事も少ないといったイメージがあって躊躇されるという話もよく聞きました。はい、でしかし近年情報通信産業とか製造業とか新しい会社進出してきていて、あと沖縄で創業したりというケースも増えていて、仕事をめぐる状況は今変わってきています。でこの本では、作者の方沖縄県出身なんですが、一旦県外で生活してお仕事をして、でフリーになったのを機に沖縄に戻ってきて今ここで活動されています。でこの方の、県民の視点とあと県外の人からこういうふうに見えるという視点を客観的に沖縄を見ることができて、で、沖縄で移住してきても、収入とライフワークバランスを考えれば収入は決して低くないし、まあ、転職もうまくいけば幸せ度が上がると、幸せに過ごすことができるんだということを紹介しています。でこういった沖縄を客観的に見るということで、特に移住とは関係ないという県民の人にも読み物として面白いのではないかなと思いました。
そうですね、この視点で沖縄、はい、自分のね今暮らしているところを見るってあんまりないですもんね、
はい、なかなか客観的に見るというのはないと思うので、こういったのも面白いのではないかなと思いました。
はい、郷土書は移住者のための沖縄仕事ナビが入ってきています。さあここまでは新しく入ってきた本についてお話を伺いました。中ほどさんの思い出の一冊も教えていただけますか。
はい、思い出の一冊はぼっこちゃんという星新一さんの書いた文庫本です。
はい
はい、ショートショートの神様として有名な作品で、私が最初に読んだのが高校生の時で、その時ぼっこちゃんという文庫本でした。でこれがショートショートという形式もすごく珍しかったんですが、私にとって とにかくもう面白くて、もうほぼ中毒のようになって本屋さんに通ってはもう文庫を買い集めるという日々が続いてい ました。
はい
はい、で星新一さん残念ながら、平成9年に亡くなられたんですが、今でもいろんな作品は出ていますし、コミックになったり、あとドラマ DVD とか関連作品も多くまだ出版されていて、市立図書館にも多数所蔵しているのでぜひ読んでいただきたいと思います。あと私が以前小学校の図書館で勤務していた時、あまり本を読まない子に星新一さんの本をまず勧めてみると、これなら面白かった、読めるという子がすごく多かったんですね。なので特に高学年男子に好評でした、これは、はい、でこの本をきっかけにこの短編集とかショートショートとかすごく読まれるようになったので、あまり本読まない子どもたちにもこれは面白いと言ってもらえるので、きっと世代を超えて読み継がれる作品なんだなと思います。
神ですからね。
神です。
神様です。神です
よね、今でもついつい探してしまいます。
探してしまいますね。
コーナーに行くと、
はい、私は気まぐれロボットからスタートだったんですけど、
はい、
本当ですよね。SF ショートショート。
はいです
よ。そのあたりがやっぱり、ね、男の子も好きなのかもしれないですね。
そうですね、 SF なので、はい、男の子も大好きですし、 女の子ももちろん好きでした。
で、那覇市立図書館に気まぐれロボットであったりとか、はいはい、妖精配給会社、
ね、ちょっと新しめの文庫本、妖精配給会社ですね。あと児童書向けにも、ちょっとあの文字が大きくて振り仮名の振られたシリーズもいろいろ、今持ってきたのは変な怪獣という本ですけども、はい、シリーズたくさん出ています。
はい、ぜひね、あのこの機会に手に取ってみてください。所蔵があるそうです。はい、さあ、那覇市立図書館各館では毎月いろんなテーマを設けて本を紹介しているんですが、若さ図書館どんな特集でしょうか。
はい、秋の読書週間が始まるんですね、10月から11月にかけて、はい、文化の日を挟んで、前後合わせて2週間です。でそれの時に、若さ図書館では坂本龍馬の没後150年というにちなんで、龍馬とその時代ということで、特集を組んでいます。龍馬が活躍した幕末明治維新など の、 あの激動の時代だった日本の150年前、そしてあの沖縄とか世界の150年前につながる資料を紹介しています。はい、であと郷土資料は、150年前、ちょうど琉球処分の時代ですので、そのころからあと戦前戦後にかけてといった本を合わせて紹介しています。
ぜひ皆さん、あのこの機会に手に取ってみてください。
はい、あとすいません、あと今でこの特集に合わせて、今度逆に150年後はどうなってるんだろうと未来を想像してみようということで、あのちょっとしたアンケートを実施しています。で、はい、集まったアンケートはあのロビーに展示していますので、ご参加お待ちしています。今のところあのアメリカまで1時間とか、まだ生きてるとか、いろんな面白いものが出ていますので、ぜひこちらも参加するしていただきたいと思います。
ヤンバルよりアメリカが近くなるのかな。
なるかもしれません。あとどんな病気も治る薬とか、は
い、いいですね。
いや、いいな、あ、これいいなと思いながら、はい、
ちょっと150年後のこともちょっと皆さん想像してみてくださいね。はい、さあ、若さ図書館のお話し会はいつでしょうか。
はい、若さ図書館では毎週土曜日の午前11時から図書館内にあるお話の部屋という児童コーナーで絵本とか紙芝居の読み聞かせをしています。とあと読み聞かせの後は一緒に折り紙工作も行っています。大体30分以内ぐらいの、会になっています。特に問い合わせとかはせずに直接参加できますので、ぜひご参加ください。
はい、お待ちしてます。若さ図書館利用案内なんですが、火曜日から金曜日は午前9時30分から午後7時まで、はい、土曜日が午後6時まで、日曜日が午後5時までとなっています。で毎週月曜日と毎月第3水曜日ですね、はい、そして公休日は休館となりますのでお気をつけくださいね。詳しくは若さ図書館電話098-917-3453 917-3453 までお問い合わせいただきたいと思います。今回もいろんな素敵な本を紹介していただきました。中ほど彩子さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。FM Naha. Your radio station.